差し支えのない方はお立ちください。礼拝への招きの言葉、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。賛美137番1節3節4節、主の祈りをいたします。天にまします。我らの父よ、我が子は皆をあがめさせたまえ、御国を正せたまえ、御心の天になるごとく地にも出させたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。人信条を告白します。我らは各信じ世々の生徒とともに人信条を告白する。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を 我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手を宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより頂いて、生けるものと死ねるものとを裁きにたまらん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
お座りください。聖書を朗読いたします。ヘブライ人への手紙4章12節から16節、新約聖書405ページをお開きください。ヘブライ人への手紙4章12節以下、というのは神の言葉は生きており、力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに差し通して、心の思いや考えを見分けることができるからです。さらに、神の御前では、隠された被造物は一つもなく、すべてのものが神の目には裸であり、さらけ出されているのです。この神に対して私たちは自分のことを申し述べねばなりません。さて、私たちには諸々の天を通過された偉大な大祭司、神の子イエスが与えられているのですから、私たちの公に言い表している信仰をしっかり保とうではありませんか。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから憐れみを受け、恵みに預かって慈悲にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。以上です。
身の義と愛の愛を 祈りましょう。万物の作り主なる父なる御神、この受難節の歩みの中で私たちはまさに今全世界がうめき苦しんでいるありさまを目の当たりにしております。新型コロナウイルスによって、あるいはまた国家間の紛争によって、本当に多くの人々が途端の苦しみの中に陥れられているのであります。日本におきましても、またコロナウイルスの感染者数が増える傾向を見ております。一体何度この波は私たちを襲ってくるのでありましょうか。そして今まさにウクライナの人々、しかしこれは攻められる者にとっても苦難であると同時に、そこへ攻め込んでいく人々にとっても本当に大きな苦難を生み出していく事柄であります。それ以外にも世界のあちらこちらで、一体何がこれを生み出してきたのか、そこにある最も深いその問題の根は何であるか、神様、私たちは主の日の礼拝を捧げ、御言葉を読み聞かされつつ、実は毎週日毎週日そのことに触れて生きているのであります。神よ、どうぞこの朝の礼拝もその最も大きな問題にしっかりと触れながら、私たち一人一人がこの新しい一週間をどう生きていくか、さらにはまた本日は礼拝後に教会総会が持たれます。そして主の2022年度の最初の主日でもあります。この一年の歩みを私たちがどのように歩んでいくか、神よ、どうぞその一番大切なところを、その根底を、根拠を私たちに据えてくださるように、また示してくださるように切に願います。苦しみの中にある人々、どうぞ神様、それらの人々を支え、癒し、また守ってください。すべてを感謝して主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。今朝与えられました聖書は、その冒頭で神の言葉ということを私たちに語ります。神の言葉は生きており、力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに差し通して、心の思いや考えを見分けることができるのだというのであります。説教黙想にも少し書かせていただきましたけれども、そのことは具体的には書いてないんですけれども、国際間の紛争が起こったとき、そうすると教会での祈りが捧げられたりしますね。そのときに、もう詳しいディティール忘れちゃったんですけど、リンカーンが南北戦争のときに、南軍も北軍も同じ神に祈りを捧げている、 さて神様はどっちをお聞きになるんだろうというような趣旨のことを申しました。印象的な言葉ですけど、まさにその通りだろうと思いますよね。ロシアとウクライナ、同じ教会です。同じ神様を信じて一生懸命歩んできた。それがあんな風な形で敵対をしていきますときに、さて教会でどんな祈りが捧げられて、神様はどっちのお祈りをお聞きになるんだろうかというようなことですね。当然どの国も自分たちが勝利するように、私たちに勝たせてくださいというふうに多分祈るんだろうと思うんですね。ところが、今日の聖書によりますと、神の言葉は生きており力を発揮し、そしてどんな諸刃の剣よりも鋭くと申します。諸刃の剣、両方に刃がついているわけですね。でその刃の片一方は相手をこう切ろうとするわけですけども、その刃が今度はこっちに向いたら自分が切られてしまう。まさしく神の言葉というのは、そういうものだっていうわけですね。で私はこのことこそが最も大切なことであると考えております。この神の言葉は確かにこの私に歯向かう者や敵、ね、そういうものを退治するというか、そういうふうにも働くんだけれども、しかし同時に全く同じその神の言葉が今度はこの私をも肉と骨と骨髄と精神と霊、関節と骨髄、この私の精神と霊、関節と骨髄をもこの神の言葉は諸刃の剣、それは切り分けていく。このことをはっきりと常に覚えていることの重要性って、そのことを今日のヘブライ書は私たちに語ろうとするわけであります。実はここにこそ救いの根拠がある。この一点、これも黙想にも書いたことですけれども、今この世界の状況の中で何が行われているか、もうありとあらゆる嘘偽り、それがこの喧伝をされていくわけですね。流布していく。もう誰も相手の言葉なんか信じることができない。我が日本の総理大臣も国会において100回を超える嘘をおつきになったということでありますけれども、それがはっきり明らかになってもなお国会議員も辞めずにのうのうとしていらっしゃるなとは思うんですけれども、すごい心臓だと思います。名前も心臓ですけれども、そういうこと。でこれは日本だけではありませんね。まさしくロシアもそうですね。プーチンさんも言うこと、なすことっていうか繰り出してくる言葉の一つ一つがものの見事な嘘っぱちっていう、あれだけの大嘘をよくつけるもんだなと、そう思わざるを得ませんね。ではそれらの根源に一体何があるのか、それはもう明らかでありまして、言葉というものは一体何か、聖書はどう語るかというと、例えばヨハネ福音書一章一節、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この言葉というのはイエス様のことですけれども、それでもイエス様のことを言葉だという、言葉という概念、それでイエス様のことを言い表そうとするわけですね。それはなぜかというと、まさにこの言葉こそは神の命そのものであり、 神様 のものだからです。でその神のものである言葉を神が私たちに人として与えてくださったのだ。それがこのヨハネ福音書は語ることであります。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は闇の中で輝いていると語ります。そして9節では、その光は誠の光で世に来てすべての人を照らすのだ。そのように語るわけです。で最後に、それは恵みと真理とに満ちていたと申します。これが聖書が語る言葉の本質なんですね。中身なんです。でこの言葉が神であったんだと。神様は私たちに最も大きな賜物として、その自分自身の命の本質である言葉を分け与えてくださった。私たちは自分のこの言葉を神様からいただいて、お預かりをして言葉を用いて生きる。その時にこの神の命そのものに預かりながら生きているのだというのが聖書の私たちに対するメッセージなのであります。ところがその恵みから私たちはずり落ちていく。ものの見事にずり落ちていく。そのずり落ちていく具体的なありさまこそが、平気で嘘をつく、息を吐くように嘘をついて偽りの事実をどんどんどんどん提供していって、嘘というもので情報戦に打ち勝っていこうとする。その人間のありさまそのもの、一体我々の問題は何なのか。まさしくこの神の言葉に対する恐れ、神に対する恐れを失ってしまった人間の姿、人間の現実がそこにあるのであります。何が一番怖いか、何が我々を滅ぼすか、単なる嘘偽りではありません。武器でもない。ウイルスはまあ怖いですけれども、あれにどう対応するかということについてもたくさんの嘘がつかれてまいりました。一番怖いのは何か、それは私たちがこの神の言葉に対する恐れを失って生きるということ。それが一番私たちにとって恐ろしいことなのであります。教会はなぜ礼拝をずっと続けてきたか。私たちはこの主の日の礼拝の中で、私たちのまさしく精神と霊、関節と骨髄を切り離すほどの鋭い剣、それを差し通して心の思いや考えを見分ける、そのような神様の言葉をいただくためにこのところに集うのであります。いや神様、私たちを守ってください、あいつらは敵なんでやっつけてください、そう祈るために来ているのではなくて、敵をも差し貫くかもしれないけれども、この私自身の心と思いをこそあなたの御言葉によって差し貫いてください。これが私たちの祈りの本質でなければならない。私たちは毎週毎週ここで御言葉を聞いて、その御言葉によって繰り返し申し上げてきたことではありますけれども、まず自分自身が裁き抜かれるためにこそ今ここに座っているのであります。 自分のおごり、高ぶり、偽り、不誠実、神様、その私自身の本当の在り方をあなたの御言葉によって明らかにしてください。そして裁いてください。裁き抜いてください。なぜならそのところからしか私はあなたにも隣人にも誠実に生きるものとなり得ないからであります。としますと、この神の言葉によって裁かれる、裁き抜かれていくその場所が与えられているということがどんなに大きな恵みであるかということを私たちは知るのであります。そして同時に私たちは自分一人裁かれているのではありません。もちろん自分もそうですけれども、今日ここに集った私ども全員が同じ神の言葉によって同じように裁かれていくのであります。しかし繰り返しますけれども、それこそがどんなに大きな恵みであるか、裁かれることを通して御言葉を聞くことを通して私たちはもう一度神を恐れ、神の言葉を本当に恐れていくことのできるものに主の日ごとに作り変えられて、新しい一週間の歩みに押し出されていくのであります。そのこと抜きにして私たちの人生に対する祝福っていうのは存在しないんだ。そしてそんなふうに敵対するものを滅ぼしてくださいというだけではなしに、神よ、この私をもあなたのお言葉によって徹底的に裁いてください、打ち砕いてください、そのように祈る群れがある、そういう場所がある。それが皆さん私たちの人生にとってどれほど大きな恵みの場所であるか、そのことを14節は16節をお読みします。だから憐れみを受け、恵みに預かって、慈義にかなった助けをいただくために大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。この恵みの座っていうのは言葉を変えて言うと裁きの座という意味でもあるんです。ですからこの裁きの座こそが私たちにとっての恵みの座になる。その理由は14節、さて私たちには諸々の天を通過された偉大な大祭司の大祭司、神の子イエスが与えられている。私たちの公に言い表している信仰をしっかり保とうではありませんか。この大祭司は私たちの弱さに同情できないからではなく、罪は犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのであります。この同情っていう言葉ですけども、シュンパセオっていう言葉です。これは確かに同情するという意味もあるんですけども、この言葉の一番深い意味は共に苦しむっていう意味なんです。このお方は共に苦しんでくださった方だ。私たちがイエス様のお言葉を聞くとき、その言葉によって本当に裁き抜かれることをすら追い求め祈り願うとき、実はそのイエスご自身が私たちの苦しみを一番深いところで受け止め生きてくださった方だからです。ですからイエス様のお言葉は彼の命に、また彼の苦しみに、もっと言えば彼のその真実に裏打ちをされた言葉である。皆さん、私たちは自分の人生の中でね、嘘偽り、フェイクニュース、不誠実な言葉、そういうものにではなくて、本当にその言葉を語る その相手の命そのものに裏打ちされた真実の言葉、本当に誠実な言葉、命の言葉、それに出会うことができるか否か。私たちはこの教会と出会って、その言葉と出会うことを得させられたのであります。それこそが私たちの人生の中における最も大きな恵みであります。その誠の言葉との出会い、その言葉に出会い続けながら裁かれるべき事柄を豊かに裁いていただき、固くなさがあればそれを本当に打ち砕いていただき、そしてそのところからもう一度主イエスキリストという真理の言葉、真実の言葉、誠の命、そのイエス様に手を取っていただいて、みんなで一緒に立ち上がって新しい一週間を共に歩み出すものでありたい、そのように願うものであります。祈りをいたします。愛する天の父なる神、今人類が遭遇している悲劇、それはもちろん武力でもありましょうし、ウイルス等のものでもありましょう。しかし最も大きな悲劇は、私たちの中からあなたの言葉への恐れというものが急速に失われて、それの存在しない世界に生きているということであります。それこそが本当に私たちの魂そのものを滅ぼす危機なのであります。その世界の中で教会だけがあなたの言葉を本当に恐れ、生きることの大切さを語り続けてまいります。神よ、どうぞその恵みの中に私たちを保ち続けてください。そして生かし続けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
お祈りします。天の地なる神様、4月第一手術新年度最初の礼拝にお招きいただき、共にあなたを賛美し、共にあなたへ祈り、共に岡本牧師により御言葉の解き明かしをいただきましたことを感謝いたします。旧年度のお守りに感謝し、ありがとうございました。教会におきましては、新年度も新型コロナウイルスの感染状況により、集合分散を繰り返しつつ礼拝を守ることとなると思われますけれども、これまで通り一つの礼拝を共に守り、私たちの罪の贖いのため与えられた十字架、主の十字架の苦しみの死を思い起こしつつ、御言葉を恐れ、御言葉に裁かれ、また御言葉に生かされつつ、共に励まし合い、祈り合いつつ歩むことができますよう、この群れをお守りください。病や弱さを覚えておられる方々一人一人をどうかお守りください。この後持たれます定期教会総会の上に、あなたの祝福とお導きが豊かにありますようお願い申し上げます。ただいまあなたの恵みへの感謝と献身の印として献金をお捧げいたしました。神様の御栄のためにお持ちください。 これらの感謝と祈り、主イエスキリストの御名によって御前を下げいたします。
アーメン。
宗法に基づいて報告をいたします。まん延防止措置の解除を受け、先週より集合礼拝が再開されております。教会学校は本日より朝10時からの礼拝のみ再開しております。朝夕の聖書研究会、祈祷会は4月6日水曜日より、説教黙想を読む会は4月9日土曜日より再開されます。引き続き礼拝は YouTube にてライブ配信されますので、体調の優れない方、お出かけになりにくい方はご家庭にて共に礼拝をお守りください。本日の集会といたしまして、定期教会総会が礼拝後にもたれます。重複しますけれども、今週の集会として聖書研究祈祷会が6日水曜日、聖書研究岡本牧師によりコヘレトの言葉1章1節から11節が、10時半より司会石橋正美姉妹、19時半より祈祷会として持たれます。説教黙想を読む会が9日土曜日14時より持たれます。以上、報告を終わります。それでは皆様お立ちください。唱詠541番。
人の恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。
後直ちにこの場所で教会総会を行います、短い間食事をとることもいたしませんので、ごく短時間での総会となると思います。どうぞご協力のほどよろしくお願いをいたします。トイレ休憩が数分、会場設営の時間がありますので、その間にどうぞお手洗いの方行かれる方はご利用ください。それではこれで本日の礼拝を終わります。